ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部でございます。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。スパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象にグローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページ、もしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
今日も、新興国市場、まあ特には、ASEAN ですかね、タイ、ベトナム、インドネシア、フィリピン、ここが本当に最近多いですね、企業の課題としては。製造業です。まあ B2C のね、消費財向けのお話が結構この番組も多いですけども、まあ B2B の方でも構いませんので、製造業全般に向けて、お話をしていきたいと思います。でまあね、しつこいぐらいその販売チャンネルの話をね、この番組でしてるわけなんですけど、まあね、そんな話しか僕のところには来ないというか、僕にその、弊社にね、ご相談来る話って、やっぱり販売チャンネルの再構築、まあ、再参入戦略とか、まあ、新規参入戦略ももちろんありますけど、それは 10% ぐらいで、再参入戦略のお話がやっぱり一番多いですと。一回出て失敗したからもう一回参入するっていう再参入もあれば、今現状出ているんだけども、そのなかなか成果がね、思い通りにいってないので、さらに成果を上げていくために、販売チャンネルを再構築するんだと、まあいうお話が非常に多い。特にその最後のお話が一番多いのかなというふうに思います。でまあその自分たちのディストリビューターどうなんですかねと、でどういうディストリビューターがいいんですかねっていうことをこう漠然と聞かれるんですよね。であとそのローカルのねスタッフもまあどうなんだということなんですけど、結構ね、僕ここはなんかそのたくさんの企業を見てきて思うのは、シェアがしっかりこう上げられてる企業はね、そのディストリビューター選びもその社員の採用、まあこれ両方とも選ぶってことじゃないですか。でその一緒だと思っていて、その自社のね、現地のね、ローカルのセールスの採用、それからディストリビューターの、まあ漢字違いますけど採用で、これって日本企業っつったらちょっと語弊があるんで、そのシェアのなかなか上がらない、思い通りに売り上げが伸びない企業って、漠然と優秀な大きなディストリビューターがいいと思ってるんですよね。でそれを基準に選んでいっちゃうと。で社員もそうで、漠然と優秀な人材がいいってこうなってて、その優秀の定義もまあ曖昧のまま進んでいくんですよね。で多くはその駐在員が現地で実行していくので、まあ自分たちが採用したというよりかは前の駐在員が採用して、それが4年5年周期でどんどん駐在員が入れ替わるんで、まあ自分に全ての責任がこうないケースっていうのがね、こうあるわけですよね。もともとそのあったものをこうしわされてやってるっていう、そういう傾向もまああるわけなので、ただまあ漠然とね、優秀なでかいところと。でもちょっと考えていくと、本当にそんな大きなディストリビューター必要なんでしたっけと、本当にそんな優秀な人材必要なんでしたっけってこう考えていくと、やっぱりね、その目的がすごく重要で、何を達成させるためにディストリビューター必要なんですかっていうね、目的で目標で、それ細分化していくと、いや自分たちはこれだけ売りたいと、こんだけの数字やりたいで、 B2C だったら、例えばね、フィリピンだったら SM とピュアゴールドに売りたいんだと、プラスロビンソンズとかね、インドネシアだったら分かんないです、アルファマートとインドマネットに、入れたいんだとかね、タイだったらセブンイレブンとテスコをまず優先的にやりたいんだとか、 ベトナムだったらウィンマートとコープマートをやりたいんだとか、 B2C だったらですね、 B2B だったら、まあ、例えば特定のね、このいわゆる通信業界のこの20社に商品入れたいとかね、自動車業界のこの部品を作っている、この製品を作っているところに部品を納めたいとか、まあ例えば文房具とかね、そういうものだったら、文具店というよりかはもう学校に入れたいんだとかね、行政に入れたいんだとか、まあいろいろあるわけですよね。でもちろん B2C でも、オンのマーケット、まあ業販ホレカなんだとか、こういろいろあって、でそうするとその自分たちがやりたいことができるディストリビューターを選ぶっていうのがすごく重要で、でそれってそのスキルセット的なものとマインドセット的なものっていうのは両方あるわけですよね。スキル的にできるって、これね、大手のディストリビューターだったらスキル的にはできるよと、ただマインドセット的にそんな苦労をして、そんだけ経営資源割いて、じゃああなたたちいくらやるんですか、1年目2年目3年目って言った時にね、まだまだその大きな数字が描けていないんであれば、やっぱり大手と組んじゃダメなんですよね。大手にとってはやっぱり大きな売り上げを、大きな投資をして大きな売り上げを上げるところを優先的にやるわけで、で大手ってことはやっぱりすごく有名なシェアの高いブランドを持ってるわけですよね。そうするとどうしてもそのエース級のチームや人材はそこにあてがわれるし、なんとなくこう、石橋叩きながらやっていこうというねスタイルの企業 の話っていうのは、日本企業だから一応受けは受けるけども、やっぱそのエース級の派遣はされないし、そんなに経営資源は割かれないっていうことになるわけなので、必ずしもその大手じゃないと。人材だってそうですよね。例えば B2C で伝統小売に営業するセールスマンが欲しいんですと、それをチームしていきたいんですってなった時にね、めちゃめちゃ優秀だったらやっぱ3日で飽きちゃうんですよ、その仕事ね。でそうじゃなくて、前職でもそういうことやってて、その仕事が好きで伝統小売の、父ちゃん母ちゃんとお話をして、商品を配下して並べて、なんとかしてっていうことがね、本当に好きな人材で、そういう人材を採用しないといけないし、 B2B でもそうですよね。もうセールスが好きなんですと、セールス企業に行ってアポ取って訪問して商談して好きなんですと、そういうこと今までやってきてるんですっていう人材を雇わなきゃいけないので、そのとにかく漠然と大きいとか優秀とかではなくて、自分たちの目的に合致した人、ディストリビューターなので、まあなんかずっとこう見てると、やっぱディストリビューター選び間違えちゃってるところは、自社のローカルの社員 の採用も間違えてるっていうケースが非常に多かったので、そこは一つ見直せるポイントかなというふうに思います。はい、今日これぐらいしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。